様々な問題を抱える日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。
さあ、あんな時こそ笑いよ。楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのミプーです。本日の出場はミプーです。ミプー以外いません。はい、というわけで本日の放送もね、ミップーの独壇場でミップーと2人で濃密な時間を過ごしていこうじゃないかみたいな、そんな放送で、もしかしたらちょっとアダルティーに走れる、あーごめんなさい、ミップーアダルティー属性持ってなかったよ。まあもしかしたらそんな感じになれるかもしれない。そんな濃密な放送30分をお届けしていきたいと思います。はい、ですね、本日4月の16日、あっという間に皆さん4月ですよ。4月に入って新生活始まる方も多いんじゃないですかね。職場が移動になる方、新しい学校に進学される方、進級される方、まあ、4月って言ったらあれですよね、別れをもう済ました後の新たな出会いの月ですよね。ちなみにミップ今年初の出会いをこの間しました。あれです、ミップの部屋で小映えが出ました。あったかくなってきやがったな、とか思いましたね。いや、なんすかねめっちゃ、ちょっとねあのガチで話すよ。あのさ、ミップの部屋さ、別に汚くないんだ、いや汚いっていうか散らかってはいるんですけど、こう台所とかお風呂場とかそういうところは結構気を使ってるのね。やっぱり水回りが良くないと、なんか縁起を担ぐとかそういう話の前にもう虫出てきちゃうじゃない。だからかなり気を使ってるのよ。こう今日掃除できないなって思った日は、あれ塩素あるじゃん、塩素をね排水口にぶちまけると絶対虫湧かないの。エースに勝てる虫はいないっていう風にミップめっちゃ気を使ってるんですけど、いやあったかくなってきちゃったんでしょうね。この間今年初の小映えがミップのあの狭い部屋に出てしまって、いや実はこの間友達が家に来てくれてですね、私家全部掃除してくれたんですよ。だから今私家めっちゃ綺麗なんですよ。いつも散らかしたばっかりなんですけど、なのに出ちゃったってことはもうこれは春ですね。皆さん新たな出会いしてますか？春ですね。ミップーはそんな新たな出会いをしつつ今日の放送を乗り切ったらお家の排水口をまた綺麗にしていきたいと思います。本日のご予約はミップーの子育てうんちく教室とまたまたやってまいりました。ミップーと朝まで徹底討論のお時間でございます。最後までミップーと2人で濃密な時間を過ごしながら笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局ビフリネットよりお送りいたします。ミップが専門的な話から
可愛い話まであ
なたにお届け、ミップの子育てうんちく教室。はい、4月に入って新たな小映えと出会ったミップです。今日も楽しく子育て教室やっていきましょう。あー、ちなみにですね、こう保育所って小映え出ないのとか聞かれますけど、出ますね。っていうか、なんて言うんですかね、まあ赤ちゃんとかに清潔さとか 清潔な環境で育ててとかいうのはむちゃくちゃわかりますけど、そういうなんていうんですか、無菌みたいなものを求めたい方はぜひ病院の保護室に連れて行ってあげてください。保育所はあくまでこう皆様のお町に隣接した自然の中にある施設で、自然というか町の中にある施設でございまして、無菌や自然と隔絶された環境でこう保育できる施設ではございません。コバエ出ます、虫も出ます。でも保育士が頑張ってきれいにしてたり、あとあれですね、東京都なんかだと公立の保育園、区によるんですけど、業者入れてるところ結構多いですね。だからめちゃめちゃ清潔っていうか、なんて言うんでしょう、すごい綺麗好きな奥さんが住んでる家ぐらいには綺麗です。ただすごい綺麗好きな奥さんが住んでいる家だってこう虫コバエ出るよね。出るよね。あとゴミ捨ても毎日かなりきちんとやるんですけど、保育所のゴミの量ってもう半端ないんですよ。まあ調理室が隣接されていたりするから、まず第一にどんなに綺麗にしていても町のレストランぐらいに虫は出やすいですよね。水回りもすごく多いですし、そして第二にお子さんたちのこうおむつがありますんで、もう普通のご家庭よりなんて言うんでしょう、5000倍ぐらいおむつがあるので毎日捨てるんですけどね。で もちろんおむつに子供が絶対に触れないようにこう細心の注意を払っています。あと大きい方のおむつの場合は感染症がかなり、何年前だったかな、5年ぐらい前ですかね、かなり問題になったことがあって、それ以来、かなり徹底されてます。地方でどのくらい徹底されているかは分かりませんが、少なくても密封が行っている、結構あちこち行くんですけど、密封は保育所行ってる公立の保育園だと、要は大きい方の処理の仕方に関してはかなり徹底されてますね。まあでもそんだけ綺麗好きにしてもめちゃめちゃゴミは出るし、別に無菌室じゃないし自然と確実された環境ではないし、ちなみにその場で手術が行われたりもしないから、なんか普通の綺麗な家ぐらいです。どんなに頑張ってもコバエは出ます。まあね、わかるんですけどね、赤ちゃんコバエ食べちゃうからさ。まあでも なんて言うんでしょう、大人もコバエぐらい結構食べてたりするんで絶対気づかないうちに食べてるんで、まあ、ね、一切こう菌が入ってないすっごいクリーンな食事ばっかり食べてると胃腸が強くなんなくってさ、胃腸を強くしていかないとさいけないんだ。あれ、褒めて甘やかして育ってるのと厳しくしないのはちょっと違うから、なんかこういいか、いい塩梅でいい感じでやれるといいですね。あ、というわけで、はい、コバエはきちんと処理していきましょう。ちなみに塩素流すといいですよ。我が家は塩素流してます。あ、保育所では塩素流してません。まず保育所塩素あるんですけど、まあ、そんなこまめには流さないですね。もう正直子供がおもらししちゃったとかだと、もう全部塩素消毒なんで、めちゃめちゃ塩素は使うんですけど、子供がうっかり触っちゃったりすると大変困るの で水回りって子供が手を洗ったりするために使ったりするので、そう、そんなにしょっちゅう塩素は流せないです。いやーね、塩素触っちゃうぐらいだったらいいんですけど、飲んじゃうともう大変なんで、塩素誤飲しちゃった子供とかちょこちょこいるんで、まあ、でも塩素はね、保育所とは切っても切り離せない。お前のおかげでこの保育園は成り立っているよぐらい切っても切り離せない熱い絆があるから、こう塩素を切り離すことはできないんですけど、切り離せないからしょうがないよね。 いやダメダメダメ。だから結構塩素は徹底管理されておりまして、徹底管理されているからこまめに排水口に塩素を流すっていうのはちょっと保育所では難しいです。そういう話をしたかった。徹底管理していこう。事故ゼロを目指そう。はい、というわけで本日の徹底討論のですね、あ、徹底討論じゃないよ、まだ子育てだから、今日のですねお題は褒めるについてです。褒める、今褒める教育がトレンドですよね。なんですけど、こうどう褒めたらいいかわからないとか、あとやっぱり厳しく育てた方が伸びるんじゃないかとか悩む方が結構いらっしゃるんですけど、その褒めることでしか伸びない分野があります。それは確実です。なのでこうその保護者の方の塩梅でもちろんいいんですけど、褒めるということを忘れてはいけないとミップは考えてます。この間ですね、あのエッセイコラムを読んでたんですけど、あるライターの方が書いたエッセイが非常に、あるあるあるって思ったエッセイがありましてね、こう新人の頃に頑張ってたくさんの文章を書いていて、そんな時ある方から、ある編集の方から単行本を出してみないかという話をいただいて、でも新人だったからすごく嬉しくて、がむしゃらに書いて、がむしゃらに頑張って、でもどういうコラムがいいとか、どういう本にしていきたいとかいう指示はあまりなく、だからとりあえず書いては提出して、でも提出するためにこれじゃダメだ、これじゃ売れない、こんなつまらないものしか持ってこれないんだったらこの話はなしにしようかということを言われ、それを言われるたびに、すいません、もう一回書かせてください、もう一回持っていきますって言って、家に帰ってまたがむしゃらに書いて、でも何がいいとか何が悪いとかいう指示もなかったから、ただがむしゃらに書いて、また編集さんに持って行っては、ダメ、つまんない、ああもうこの話なかったことにやっぱしましょうか、ちょっと才能ないんじゃないですかねと言われ続けて、結局その単行本の話は消えてしまい、まあ今はこうやってエッセイコラムを書けるようになりましたけど、その担当の編集の方とはもうお仕事することはないと思いますし、その編集の方に厳しく育ててもらったというライターの方はいらっしゃると思いますけど、それは信頼関係に基づくことであり、ただただダメ出しされ、ただただ非難される、ただただ怒られるだけでは、クリエイティブな能力は絶対に育たないと私は実感しました、というエッセイがあったんですね。これミップの話ではなくエッセイの話なんですけど、すっごいその通りだなって思います。クリエイティブ能力っていうのはこう自分の中にあるものを発散、発散っていうと違うな、表現、こう外に出していく作業なんですね。でその外に出した時にそれがお金になるかどうかっていうのは、消費者とのニーズと合っているかとか、今のトレンドであるかとか、いろんなものが組み合わさるわけですけど、でもまず第一段階として自分の中にあるものを外に出すのが怖くなっちゃったらできないんですよ。絶対自分の中にあるものを外に出すのを怖がらない、怖がらないためには強い心を持てとか、そんなこと言われたって、人間だから出すたびにめちゃめちゃ怒られたり脅されてたりしてたら出せなくなっちゃうんですよ。脳みそができなくなっちゃうんです。だからなんかその話を聞いて、ああそれなーってすごい思いました。子供が思ってることを口に出せないような教育は私良くないと思うんです。 子供が思ってることを、なんて言うんでしょう、もちろんケースバイケース、場に合わせる、 TPO を大切にする、そういうのをは教えるけど、それでも子供が思ってることを口に出せなくなっちゃうような圧力のある教育はできたらミップはしたくないなと思うので、褒めるってやっぱ大切なんじゃねえかなとミップは思いました。はい、ミップの子育てうんちく教室でした。